お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
コロナウイルスの感染ケースの数が増え、全国的な閉鎖措置に国が取り組む中、多数のオーストラリアの労働者は在宅勤務という別の難題に取り組んでいます。家の中に仕事に適した場所や子どもたちを夢中にさせておくことや、自分を忙しくさせておくことを見つけられるかどうかで、在宅勤務に適応するのが難しくなる可能性があります。そこで SBS では、在宅勤務への移行を少しでもスムーズにする方法について、何人かの専門家に話を聞いてみました。COVID-19 の流行を受けて、自宅で勤務するのは多くのオーストラリア人にとって初めてのことでしょう。オフィスの代わりに離れた場所でログインし、ビデオ会議を行い、自宅の居間やスタディから仕事をして一日を過ごすのは初めてでしょう。大学でエグゼクティブのアシスタントとして働いている3児の母、キャロル・ブシェアさんにとっては、これは初めての在宅勤務ではありませんけれども、これは普通の状況ではないと述べました。
私たちは家の中のエリアやスケジュールなどを決めなければならないでしょう。というのは、家は3ベッドルームで広くはありませんので、ちょっと難しいかもしれません。ブシェアさんはこのように述べました。ブシェアさんは彼女と夫の間でフレキシブルワーキングアレンジメントの取り決めをしなければならず、そうすれば午前中は一方が子どもの世話をして、午後はもう一方がそれをするということができると述べました。明らかに世話をしなければならない私たちの13ヶ月の子どもがいますので、それは興味深いことでしょう。正直言って、まだ完全に細かいところまで決めていません。ブシェアさんでした。もともとフランス出身で世界中に住んだことのあるブシェアさんは、この期間は難しくなることを認める一方で、みんな適応することを確信していると述べました。人間はします。私たちは常に何にでも適応します。私たちは初めは心配し、慣れるまでしばらくかかるかもしれませんが、私たちはそうするでしょう。私は異なった国で、異なった状況で暮らしたことのある人です。私はたくさん引っ越しをし、いつも適応してきましたが、それはともかく人間がすることだからです。ブシェアさんはこのように述べました。ソーシャルメディアが WFH と呼んでいる在宅勤務に適応するのには、時間がかかるのがほぼ確実であることに専門家も同意し、その移行期間を少しスムースにするコツをオファーしました。グリフィス大学の職業心理学の専門家ポーラ・ボロ教授は、初めて在宅勤務をする人は仕事に入る場合にいつもと同じやり方を変えるべきではないと述べました。しょっちゅう自宅で仕事をしていたという人でなければ、大抵の人が初めてそれをすると思います。できるだけ多くその仕事のマインドセットを持って仕事をしようとすることが全く重要で役に立ちます。ですから、もしあなたが仕事に行くために普通ある一定の時間に起きるのであれば、そして朝にいつも決まってすることがあるのならば、まだそれをすべきです。ボロ教授はこのように述べました。ボロ教授は自分に一日の仕組みを与えること、たとえバーチャルでもビデオコールに参加し、以前会議をオーガナイズするとともに、食事のための時間や短い散歩をすることが一日をより生産的にすると述べました。ボロ教授はパジャマを着てただソファーに横になって仕事をしたいという欲求に惹かれるように思われるかもしれないが、快適で実際的な労働環境を設定することも在宅勤務を成功させる鍵の一つだと述べました。もしオフィスにある仕事の空間とほぼ同じものを作れるのであれば、自宅の環境の中にそれを再現してください。自分のベッドやソファーでない方がいいでしょう。ですから、 デスクがあるとか、同じような、あるいはあなたがオフィスでするのと似たような方法で設定できるという空間です。ボロ教授でした。ボロ教授によりますと、在宅勤務は最初は新しいように思え、人々は洗濯や家の掃除や一日中つまみ食いができると思いますが、それは簡単に気が散るということです。それは教授が人々が集中してやる気を保つために最も苦しむことの一つだというものです。自宅の環境によって大変簡単に気が散る可能性があります。ですから私はそれについてこのように考えるように提案したいと思います。私はちょっと座って 2,3 時間仕事をする。それからディッシュウォッシャーから食器を出しに行くか洗濯物を干しに行くというような具合です。ボロ教授でした。在宅勤務の時は孤立していると感じることも難題となる可能性があります。特に人の多いオフィスで働くことやカフェで働くこと、カフェのテーブルで働くのに慣れている人たちです。そこには騒音や活動や人々、周りのすべてとの社会的なつながりがあります。しばらく経ってあなたとあなたのコンピューターだけになると、それは難しくなるでしょう。ビデオを通じて人々と会うことは重要ですが、普通の仕事の環境で物理的に彼らと会うのと同じではありません。ボロ教授はこのように述べました。ボロ教授は特にこのような試練の時にはやる気を保つためにできるだけ多くの同僚とのビデオ会議を予定に入れることや、ただ家族や友人に電話することを提案しています。ボロ教授は、精神衛生をコントロールしておくことは、肉体的な健康と同じくらい重要だと述べました。では、誰かが在宅勤務をしているときに、雇用者と従業員の両方は、まさに何を期待しているのでしょうか。セントラル・クイーンズランド大学で、労使関係と人事管理の講師をしているロビン・プライス博士は、誰かが在宅勤務の場合、労使の双方にオフィスで仕事をしているのと同じ義務が当てはまると述べました。それは職業上の健康と安全の規則が依然適用されるということです。雇用者には従業員に安全な労働環境を提供する法的な義務がありますので、雇用者は明らかに可能であればそのワークスペースをチェックするようなことをすべきです。プライス博士はこのように述べました。プライス博士は、現在の環境では人が行ってチェックすることは明らかに不可能だが、雇用者が従業員のワークスペースが健康と安全の要件を満たしているかどうかをチェックできる他の方法があると述べました。理想的な場合、彼らに持っていてほしいと思うもののチェックリストを送り、従業員に Google ハングアウトをするのを頼むことや、彼らのオフィスの周りの散歩に連れて行くよう頼むこと、あるいはファイルにしておけるいくつかの写真を送るよう頼むことでしょう。それは基本的に、一つは従業員を守ること、二つ目は雇用者がイエスというのを守ることです。彼らはその仕事場をチェックし、自分の従業員がどこか安全なところで働くつもりであることを知ることです。プライス博士はこのように述べました。プライス博士は、雇用者にはラップトップとか電話とかオフィス用の椅子とか従業員が働くために必要な道具を提供する義務があると述べましたが、これは危機の状況でそれを実施させる確固たるルールはないことを認めました。従業員が働けるように装備を提供するのは本当に雇用者の責任で、従業員がそれに使った金を払い戻す責任がありますが、すべては完全に固まってはいませんし、彼らのシステムはおそらく起きている多くのことを処理できないと思います。ですから我々はみんなちょっと柔軟になる必要があります。プライス博士はこのように述べ、従業員にすべての領収書を保存して、税金に関してそれを請求するよう勧めています。 従業員は記録を保存して税金の控除としてホームオフィスの運営費を請求できます。プライス博士はこのように述べ、さらに情報が欲しい人は ATO 国税庁のウェブサイトを見てホームオフィスに関して請求できるものとできないものについてのガイドラインを読むように勧めています。 SBS ニュースのアメリア・ダンのレポートをお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。